聖書朗読第一コリント15章35節から49節、しまいにお願いいたします。
聖書を読みいたします。第一コリント、コリント人への手紙第一、15章35節から49節。しかし死者はどのようにしてよみがえるのか、どのような体で来るのかという人がいるでしょう。愚かな人だ。あなたが撒くものは死ななければ生かされません。またあなたが撒くものは後にできる体ではなく、麦であれその他の穀物であれただの種粒です。しかし神は御心のままにそれに体を与え、それぞれの種にそれ自身の体をお与えになります。どんな肉も同じではなく、人間の肉、獣の肉、鳥の肉、魚の肉、それぞれ違います。また天上の体もあり地上の体もあり、天上の体の輝きと地上の体の輝きは異なり、太陽の輝き、月の輝き、星の輝き、それぞれ違います。星と星の間でも輝きが違います。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ、力あるものによみがえらされ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。こう書かれています。最初の人アダムは生きるものとなった。しかし最後のアダムは命を与える御霊となりました。最初にあったのは御霊のものでなく血肉のものです。御霊のものは後に来るのです。第一の人は地から出て土で作られた人ですが、第二の人は天から出た方です。土で作られた者たちは皆この土で作られた人に似ており、天に属する者たちは皆この天に属する方に似ています。私たちは土で作られた人の形を持っていたように、天に属する方の形も持つことになるのです。以上です。
一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、イエス様が死からよみがえられた復活の朝、日曜の朝、この朝も共に集まり礼拝を捧げることのできる特権を感謝いたします。私たちに与えられた命の信仰、そしてやがて私たちはイエス様がよみがえられたようによみがえるものであることを信じて、地上のどんなつらい苦しいことの中にあっても、その信仰ゆえに神様に信頼して歩めることを感謝いたします。天に属する者としてこれからも歩ませてください。あなたの御言葉が開かれるとき、私たちの霊も魂もあなたの御心に応答し、アーメンと答えられますように信仰を与えてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。画像を一つ出していただきますと、誰かと言いますと、右側には大賀一郎博士、植物学者ですね。今 NHK の朝ドラで、ランマンという番組が放映されていますが、その主人公よりも、一世代、何年かは重なっているんですけれども、この方がハスの研究を始めまして、そして2000年前の縄文時代のハスの種を発見しました。 で、この方は内村鑑三の影響を受けて、イエス・キリストを信じる、信仰に入ったと言われていますけれども、有名なのはこの研究の方でして、そして彼が育てた、ハスをオーガハスと呼ぶようです。はい、ありがとうございます。そしてもう一つは、次の画像では、これがハスの種ですね。少し大きいように見えますけれども、かなり硬い種のようです。これをまくとハスが生えてくるということですね。はい、そこまでにします。今日は来世日が昇天者記念礼拝ということで選んだわけではありませんが、たまたま今日の箇所がこの、第一コリント15章、先日は12章賜物の章、そしてその後に13章愛の章というところが出てきますが、15章は復活の章と呼ばれて、復活について詳しく語られているところです。今読んでいただいたこの箇所から、第一に、一粒の麦が死ななければ一粒のままということについて、少し触れておきたいと思います。次の御言葉を出していただきますと、イエス様が語られました。誠に誠にあなた方に告げます。イエス様が誠に誠にとおっしゃるときは、とても重要なことを語られるということの、前触れなんですね。ですからこの御言葉を私たちは注意をして、あるいは心にしっかりと蓄えておく必要があると思います。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。これが自然界の真理だ、摂理だとおっしゃっているわけです。これは私たちが生きている間目にし、また手で触れることのできる事実ですので、これに反対する人はいないでしょう。けれども死人がよみがえるということについては、クリスチャンの中にも牧師の中にも信じていない人がいるということを何度もお伝えしていますが、コリント教会の中にも、そういう人たちがいたことが背景になってこのところが書かれているということですね。しかし死者はどのようにしてよみがえるのか、どのような体で来るのかという人がいるでしょう。愚かな人だ、信じている人は賢い人だとも言えるわけです。その賢さはその人の賢さではなくて、神様から与えられた信仰の賢さということですね。私たちは信じたら、不思議なことにイエス様がよみがえられたということをもう信じているわけです。考えてたどり着いた結論ではなくて、いろんな証拠を集めて分かったことではなくて、イエス様を信じたことによって心の目が開かれ、そうだと、アーメンだと言えるように変えられたということですね。それが賢さだと言えるかと思います。しかしそうは言ってもなかなか信じがたいことなので、パウロは自然界の仕組みでそのことを説明しています。ハスの種を紹介しましたが、もう一つ、芋の種、栽培したこともある方たくさんいらっしゃると思いますが、私も日高にいたときに、少しだけの畑を借りていろんなものを植えましたけれども、じゃがいもを切って、その切断面に、アク、灰をすりつけてですね、それを地面に畑に、撒くわけです。で、大概切った面を土にこう押し付けて植えるんですが、調べたら反対でもいいそうですね。しかも切らなくてもそのまま植えてもいいということが書いてありましたので、もう少し詳しく調べないと皆さんに説明できるほどの知識はないんですが、そのようにして植えますと、種芋は一回土を掘り起こしてみれば分かりますが、その種芋は腐ってもう原型へとどめないんですね。しかしそこから新しい芽が出て、やがて新しい芋の形ができる。これが自然界ですね。種は死ななければ生かされないということがはっきりと、分かります。で、種にはいろいろな種があり、 そして種からできるいろいろな体がある。まいたのは種ですけど、出てきたのは違った形ですよね。そして地上の体と天上の体がある。天上の体ってどんな体でしょう。考えられることは、まず鳥は空を飛んでいますね。また、天体には、まあ、太陽系だけですと、水金地火木土天海冥というふうに9つ、今は8つに減ったようですけれども、そのような惑星が太陽の周りを回っている。それぞれ大きさも輝きも違うとパウロは言っているわけです。比較のためにこう使っているわけですね。まあ、天文学、天体に、詳しい人、まあ、オタクの人もいるかもしれませんが、話せば一日中話は尽きないと思いますけれども、いろんなことが分かってきます。そして体の復活は自然界でも起こるので分かるわけですが、生まれながらの古い人、体のことだけではなくて、その体の中に住んでいる私、そしてその私の中心は自我ですね。この自我をどうにかしないと、体が復活してもまた同じ自我で生きるのであれば、それこそこの地上はもう目も当てられない悲惨な状態にすぐに変わってしまうわけです。死というものがあるために、その自我が限界がある。いくら独裁者でも永遠には生きられない。それが一つの世界の救いでもあるわけです。この自我をどうするのか、パウロはガラテヤ書の2章20節でこのように言っています。御言葉を出していただきますと、これも重要な御言葉ですので、ぜひ蓄えておいてください。これを蓄えておけば、自分の自我に苦しんでどうにもならないドツボにはまったときに、この御言葉が皆さんに語りかけてくるはずです。私はキリストと共に十字架につけられて死んだ。もはや私が生きているのではなくて、キリストが私のうちに生きておられる。自我はどんなに勉強しても修行努力しても変わりません。死ぬしかないんですね。しかし私たちは死ねないので、イエス様が十字架で死んでくださったときに、時間と空間を超えて聖霊様が私たちをそこに運んでくださって、キリストと共に十字架につけられて死んだということに目を開いてくださるわけです。で、そこから私たちの自我が砕かれて変えられていく旅が始まるわけですね。確実にこれは変わっていくわけです。イエス様を信じたのに、自我は相変わらず生まれた時のまんまだというのでは話にならないわけです。そんな救いはイエス様は与えていないんですね。イエス様を信じたら自我が砕かれて、古い人が死んで、イエス様と共によみがえって、イエス様と共に歩む中でイエス様に似たものに変えられていく。これが天に属するものの形だということです。復活信仰は私たちの自我がキリストと共に死ぬことを可能にしてくれました。第二に、地に属するものと天に属するものについて見ていきたいと思います。クリスチャンというのは復活の時、朽ちないもの、朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえらされというふうに、そのように進んでいきますが、この15章何度も学んでも、いろんなことを教えられます。卑しいものでまかれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いものでまかれ、力あるものによみがえらされ、血肉の体でまかれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。御霊に属する体、そして血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。この御霊の体というのを皆さんはどのように捉えているでしょうか。 これはイエス様があの園の墓から葬られて三日目によみがえられた時の体ということですね。幽霊ではないんです。よみがえられたイエス様は弟子たちにここに何か食べ物はありますかと聞いて、そして弟子たちはイエス様にその食べ物を差し上げたらイエス様はそれを食べられた。またガリラヤ湖でイエス様は弟子たちと朝食を共に取られたわけです。食べられたわけですね。しかし弟子たちが自分たちも捕まえられるかもしれないと恐れて鍵をかけて閉じこもっていたその部屋に戸を開けないでイエス様が入ってこられて彼らの真ん中に立たれたということは、まあ今ドアが開いていますけれども、ドアが開いていればまあ通り抜けできるわけですが、閉まったままだったんですね。まあ今日風が通るのにとここドア開けてくれたので少し風がこう入ってきて涼しいんですけども、イエス様は戸を開けないでその部屋に入ってこられた。ドアを通過されたわけです。ありえないことが起きたわけです。御霊の体というのは時間にも空間にも支配されない、自由に今行きたいところに瞬間移動できるわけです。まあ大谷翔平が足が速い、まあ、ホームランも今アメリカの MLB でダントツの1位ですし、ピッチャーとしても球種を上げているすごい活躍が日本でも、まあ語られていますけれども、足も速いんですね。瞬間に移動したという表現がアメリカのニュース解説者が使う表現なんですが、まあそれでも時間はかかるわけですね。しかしイエス様は瞬間移動ができるお体でよみがえられた。500人以上の弟子たちに同時に現れたというところから、まあ推測しているわけですが、やがて私たちがそのような御霊の体によみがえられされたら、皆さんはどこに行きたいでしょうか。まあ、この地上で行きたい国を挙げてですね、そこに行ってみられたらよろしいかと思います。その時の世界ももう変わってはいるわけですが、楽しい旅ができるかと思います。飛行機も船もいらない、そういう世界が待っているわけですね。そしてアダムが2人出てきます。最初のアダムと最後のアダムという言い方をしていますね。最初のアダムは創世記2章に出てくる土から作られ、その鼻から息が吹き込まれて生き物となったアダム、人。アダムは人という意味ですよね。そのアダムから生まれたものは地から出たもの、血肉の体で生きているので神の国を相続できないと書いてあります。神の国というのは永遠の世界なので、永遠の命を持っていないとそこに住むことはできないわけです。しかし最後のアダムであるイエス様は天から来られて、信じる者に永遠の命を与えてくださり、天に属する形を、体を与えてくださるから、神の国を相続できるわけです。今私たちは神の国を相続している。キリストとの共同相続人という立場が、身分が法律的に保障されているわけです。今は信仰によって受けているわけですが、やがてその実体である神の国に直接入って、神の国というのはこんなにも素晴らしいところなのか、私はその千分の一も知らなかったという目を見張るような世界に私たちは住むことができると約束されています。もはや疲れることも死ぬこともない。死がないので罪もないわけです。罪がないので死もないわけですね。罪がないので争いもないわけです。罪がないので妬みも起こらないわけです。罪がないので私たちはイエス様のように罪を犯さないで生きることができる。これが本来神様が人間に与えてくださった 人生だったんですね。そして神様の栄光を表すために与えられたその 100% の力を使って、神様が作られたこの世界、宇宙すべてを開拓しながら、どんなに人が増えても住む場所がないなんてことはない。そしてスリルと感動と喜びと、そしてワクワクするような人生が送られるように、神様はすごいなということに感動しながら生きる人生に私たちは預かることができるわけです。今私が語っているのは、推測の域を出ないのかもしれませんが、 100% ではないかもしれませんが、しかしそんなに遠くないことを語っていると自分では考えています。実際はもっとすごいところだと言います。それで私たちの国籍は天にあるとパウロは語っているわけですね。その御言葉も出していただいて一緒に読んでみましょう。3、はい。けれども私たちの国籍はありますか。はい、3、はい。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。この場合の救い主というのは、私たちを罪と滅びから救う救い主ではなくて、私たちの体の救い主ですね。体が救われなかったら魂だけ救われても何にもならないことはないかもしれませんが、人間として生きることはできないということです。人間というのは体と魂と霊が備わって初めて一人の人間となるわけですね。ですからこの場合の救い主は私たちの体、滅びの束縛にあえいでいる私たちの体を作り変えるために来られるということです。第3に、その時は終わりのラッパが鳴り響くと、それは今日の箇所には出てきません。次の15章52節に出てきます。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。大賀一郎博士が若い時に内村鑑三に触れて、その教えに触れて、キリスト者となったということを先ほどご紹介しましたが、その内村鑑三がこの復活について語っている文章を、当時の文章は少し何回聞いても難解なので少しこなれた形で私なりにこういうふうに表現してみたいと思います。霊があっても体がなくては人ではない。キリストを信じて新しく生まれたものはそれにふさわしい体を与えられて初めて完成される。世間では肉体の健康についての宣伝があふれているのに、宗教はなぜ肉体を顧みずに汚れたもののように扱うのか。肉体の救いは人類共通の願いではないのか。そして聖書の示す真理である、聖書は霊魂の不滅を説かない。霊魂不滅論はキリスト教の思想ではなくギリシャ哲学の思想である。聖書が強調するのは肉体の復活である。肉体の復活があって初めて霊魂の不滅は全うされると語っています。で、彼は娘さんのルツ子さんが若くして、天に召されたその葬儀の席で、それまで彼は復活信仰がはっきりしてなかったそうなんですね。あれほどの有名なキリスト教思想家である内村鑑三でさえもまだそこがはっきりしていなかった。いろんな神学の影響を受けたのかもしれません。しかし聖歌の中にたくさんの曲が出てきますが、その、曲を作詞した、人物がいまして、彼はバリバリの復活信仰者でした。そしてその彼の教えを受けて内村鑑三も復活信仰を持って、その時にルツ子さんが召された。彼は悲しみの中にもそのお墓の前で ルツ子さん万歳と叫んだそうです。つまりそれは復活信仰が彼の中にはっきりとあったからだと言われていますね。ただ悲しみに打ちひしがれてもう終わったというのではなくて、天国で再会できるという信仰が彼の中にはっきりとあったという証だと言えます。私たちもその復活に預かる時が近づいています。いつかはではありません。そのうちではありません。確実にこの聖書に描かれている神様がこれから世界に何が起こるか、どのようになるのかということが今一つずつ確実に成就している世界に生きている私たちにとって復活は近いんですね。主は近いというふうにパウロはピリピ書の中で語っています。パウロたち、ペテロたち、ヨハネたちは自分たちが生きている間にイエス様が来られると信じて、それが伝道の力になっていたんです。いつ来るかわからないという信仰だったら、まあそのこのくらいでというふうに人間はどうしてもそこに、まあ、落ち着いてしまうことがありますけれども、明日イエス様が来られるかもしれないというこの緊迫感が私たちを励まし、私たちを背中を押してイエス様を伝える証しをしていく、伝道をしていく推進力になっていくわけです。今日日本のキリスト教会は衰退していると言われています。私たちの同盟キリスト教団も牧師になる人が次々と起こされて、まあ、バイブルキャンプでイエス様を信じる人はーいとたくさんの手が上がって、それから信仰が教会学校で育まれ、そして中高生になると献身して神様と人に仕える志を与えられた人は前に出てきて、先生方に一緒にお祈りしてもらいましょうと言って招きに応えた人たちが今度は神学校に行って聖書の学びと伝道の訓練、祈る訓練を受けて牧師として安守礼を受けて各教会に使わされていく。私たちのかつての教団が同盟教団に入った2004年の教団総会では20人ぐらいの若い人たちが安守礼を受けて使わされていく姿を見ましたが、この間来られた教団理事の先生から聞いたら来年は2人だと言ってました。まあ、日本の人口は今は減少していますし、北海道人口も減少していますが、クリスチャン人口が減少したら世界はどうなっていくのかという危機感を私たちは持っています。ですから働きは多い、収穫は多い、だから収穫のために働き人を送ってくださるように天の父に祈りなさいというこのイエス様の祈りの勧めというのは私たちにとって急務だということですね。まあ、70周年の連鎖祈祷を今続けていますけれども、その中にも働き人が起こされるように、この教会からも働き人が起こされるようにという祈りの課題が載っています。青い紙に記してありますので、ぜひ聖書に挟んで折りあるごとに、まあ、その連鎖祈祷表に名前を記されない場合でもぜひ祈っていただきたいと願っています。神様は祈りに答えてくださる方ですから、一言の祈りでも、一週間に一回の祈りでも、それを積み上げていくことができたならば、神様は答えてくださると信じます。そしてイエス様は、十字架で罪を解決し、サタンの頭を砕き、復活においては主を滅ぼされました。イエス様は罪と悪魔と主を滅ぼされた勝利者なるお方ですね。その足で敵を打ち砕くようにサタンの頭を十字架の死によって打ち砕いたお方、勝利者なるイエス様を私たちは 信じて賛美をしていきたいと思います。救い主イエス様を信じるとともに、勝利者なるイエス様を信じていく信仰を一つの信仰として持っているでしょうか。普段の生活の中で王であるイエス様を信じて、その方にふさわしい賛美を感謝を捧げているかということが、この復活についての学びの中から今日問われていることだと教えられています。なぜならば、神様はキリストを通して私たちに勝利を与えてくださったからですね。罪の誘惑に打ち勝つ勝利、そして聖書も読みたくない、祈りもしたくないというこの世の霊に流されている、そのような状態に対する勝利、目的意識をはっきり持って、自分の信仰は私はこのために救われたんだという、その明確な目的を持って生きるクリスチャンになるために、イエス・キリストは全ての敵に勝利してくださった、そのことを教えられます。人生は死で終わるものではないということは私たちははっきり分かっています。死でジ・エンドではなくて、それは通過点である。その先に広がるのはもう表現しきれない素晴らしい世界です。私たちは復活の恵みに預かって、そこで永遠に生きるものであります。何かに属するとは、その家族なり組織なりグループの考え方や生き方を身につけるわけですが、私たちは天に属するものとして、どのような考え方、どのような生き方に似てきているでしょうか。土で作られた者たちは皆この土で作られた人に似ており、天に属する者たちは皆この天に属する方に似ています。天に属する者として神の国の生き方、イエス様の足跡に従って歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、こんなにも素晴らしい救いに私たちを招いてくださり、救いが私たちに実際何をもたらすのかを聖書として教えてくださることを感謝します。私たちに新しい人生だけではなくて、この地上の人生だけではなくて、永遠の人生を与えてくださった神様が、この地上で生きる間、私たちにどのように生きるべきなのか、何を目的に生きるのかをさらに教えてくださって、天に属する者、イエス様に似た者として変えられていくように導いてください。時は近づいています。主は近いと聖書は語っています。油断しないで目を覚まして、この一週間も復活されたイエス様と共に、その復活の勝利に預かって前進させてくださるようにお願いいたします。信じてイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。